主に従う人よ、主によって喜び歌え。主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを奏でて主に感謝を捧げ、従言のことを奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよ。共に賛美いたしましょう。賛美歌172番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。差し障りのある方は座ったままで結構です。そのままの姿勢で実会を共に唱和いたします。実会の文面は座席前ポケットのパウチングシートをご覧ください。実会、我は何時のために主何時をエジプトの地、その奴隷なる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我の子は何者をも神とすべからず。何時己のために何の偶像をも刻むべからず。何時のために主の名を乱れに口にあぶべからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え。何時殺すなかれ。何時退院するなかれ。何時盗むなかれ。何時その隣に対して偽りの証を立てるなかれ。何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。お祈りをいたします。ハレルヤ。慈愛に満ちたもの、私たちの今も生きて働いておられます神様、暑い夏の日がやってまいりました。すぐる一週間も私たちを守り、命を支えてくださり感謝いたします。 昨日はこの教会を会堂を会場として福音歌手の森ゆりさんをお迎えしてコンサートを開くことができました。主の働きに感謝いたします。しかし神様からたくさんの恵みを受けているにもかかわらず、主に感謝することを忘れ、主に習う生活ではなかったことを心から許しを願うものです。神様を信じることをどこかで大切に思いながらも、自分の生活となりますと神様の御心ではなくて自分の思いだけで行動していたことを思います。例えば収入が減っていくことに愚痴を言い、文句を言い、国がおかしいとか言い、また別の地位の高い人やお金持ちそうに見える人たちを羨望の眼差しで見て、キリスト者であることをも忘れている情けないものでございました。私たちの罪をどうかお許しください。旧約の預言者は伝えております。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。主から与えられます夢と希望を私たちに注いでください。この街道を聖霊で満たし、主からの祝福をお与えください。神様の言葉を取り継いでくださる松原牧師を強めて、聞く私たちがアーメン、その通りですと心から告白できますように導いてください。礼拝にあたりこの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌377番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所は創世記17章4節から6節、旧約聖書の21ページから、ローマの信徒への手紙4章13節から25節まで、新約聖書の278ページになります。最初に創世記17章4から 6節をお読みいたします。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者があなたから出るであろう。続いてローマの信徒への手紙4章13節から25節をお読みいたします。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は立法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。立法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば、信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に立法に頼るものだけではなく、彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時に、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って、神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ、神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉はアブラハムのためだけに記されているのでなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために 復活させられたのです。使徒信条を共に告白いたします。使徒信条の文面は、座席前ポケットのシートをご覧ください。使徒信条、
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の土よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御臨に立ち構えり、各所より鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊の神、聖なる共同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、ととしへの命を信ず。
アーメン。説教を先生にお願いします。
10日ほど前に誤嚥をしてしまいまして、それからずっと咳き込んでいて喉が枯れている状態で、今日はちょっと聞き苦しい説教になるかと思います。ご容赦いただきたいと思います。今日のローマの信徒の手紙にはアブラハムの名前が出てきます。これはローマの信徒に手紙の4章からずっとこのアブラハムの名前が出てくるわけですけども、アブラハムは創世記に出てくるユダヤ人の第一の祖先であります。このアブラハムからユダヤ人が生まれ、そして現代に至っていると言えます。でこのアブラハムの物語は創世記に記されており、そしてこのアブラハムが神を信じた、それが彼の義と認められたという言葉があるところから、信仰義人という言葉がよく使われるようになりました。でアブラハムの信仰深さというものが特に強調されるわけですけども、そのためにアブラハムはしばしば信仰の父と呼ばれることもあります、そのようにして多くの人々が尊敬しているアブラハム、ヨーロッパの人の中には、自分の子供にアブラハム、あるいはエブラハムという名前を付ける人が多いのも、こういうことが理由になっております。パウロはこのアブラハムの名前を出して、そしてアブラハムは信仰によって義とされたということを強調しております。で今日のところでもアブラハムの信仰深さということがよく出てきます。しかしパウロがここで強調したいのは、アブラハムの信仰以上に神様の約束の確かさということであります。約束という言葉、特に神の約束という言葉はこの4章の中で何度も出てきます。それは単に回数が多いというだけではなくて、今日のところはアブラハムを通して神様の約束の正しさということを強調しようとしている、そういう目的があるということです。でこのアブラハムについては13節にこういう言葉があります。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたという言葉であります。世界を受け継がせるという言葉、この言葉だけを聞きますと、 なんとなく世界を支配するという意味が非常に強く思われます。しかし実際創世記を読んでみますと、この受け継がせるというところで神がアブラハムに与えた使命のことを言っているということがよくわかるわけであります。創世記の他のところを見ると、アブラハムに対してあなたと子孫によって地のすべての人々は祝福に入るという言葉が出てきます。で、この言葉はアブラハムに2度言われているわけですけども、その子供であるイサクにも、そして孫であるヤコブにも言われました。すなわち聖書が私たちに告げているのは、アブラハムの子孫というのはすべての人々に神の祝福を分け与える、そういう使命を持っているのだということであります。別の言い方をしますと、神はアブラハムとその子孫を通してすべての人々を祝福しようとしている、それが聖書が私たちに告げているということであります。その大切な使命を果たすために神はアブラハムを祝福するというふうに、そしてまたその使命遂行のために神はアブラハムとその子孫を守る、その保証をしているわけであります。で、このことはとても大切なことであり、神様から使命を与えられたものは一人で放り出されるのではなくて、神様が共にやってその使命を果たすために必要な力を与え、導きを与え、そして必ずそれは起こる、成し遂げられるという神様の保証があるということであります。で、これは今の私たちにとりましても大切なことであります。私たちも神様の救いという約束を受けているものであります。その救いというものがどれほど確かなことかということがとても重要なことです。私たちは信仰を守り生活をしていく中で、しばしば自分の信仰の弱さ、またさまざまな誘惑に負けてしまって挫折するという経験をします。で、その度ごとに神様の約束が私から離れてしまうのではないかという不安に襲われることもたびたびあるわけであります。で、しかし今日の聖書の箇所で私たちに告げていることは、神の約束は確かであるということであり、それがたとえ私たちの不信仰があったとしても、神は決して見捨てることはなく、そして神が必ずその約束を果たされるという神様の約束の確かさがここで言われ、そして私たちにとってもこのことがとても重要だということであります。今日の聖書の箇所ではアブラハムが非常に信仰深いということが言われております。で、確かにアブラハムの信仰深さというのは創世記の中にたびたび出てきました。で、しかし信仰の弱さをたびたび露呈したということも、その創世記の中で取り上げられております。その一つ一つをここで紹介する意図もはありませんけれども、一つ例を挙げるとすると、今日の聖書の箇所にも出てきましたけれども、アブラハムが高齢になって、そして妻のサラも高齢である、子供が望めない、で、そういう時に神様から子供が与えられるという約束を受け、さらには子孫が空の星のように、また砂漠の砂のように多くなるという約束を受けた、そしてアブラハムはそれを信じたというふうに出てくるわけです。で、確かにアブラハムはその約束を信じた、その意味ではとても信仰深いということが言えます。しかし現実はどうであったかということを創世記はもう少し丁寧に記しております。神がアブラハムとサラにあなた方に子供が与えられると言われました。で、その時アブラハムもサラもかなりの高齢であって、普通であれば子供を望める可能性は全くないということでした。ですから神様の言葉を聞いた時にアブラハムとサラは笑った。それは喜びの笑いではなくて、まさかそんなことはあるまい、 こんな年を取ってから子供が生まれるなんて聞いたことがないという、言ってみればあざけりに近いような笑いであったわけです。たとえ神様でもそんなことはできないだろう、まあ、そういう笑いをアブラハムとサラはした。まあ、彼らは神様にわからないようにこっそり笑ったようですけれども、神はその笑いを見逃すことはなく、なぜ私を笑った、慌ててアブラハムとサラは、いや私は笑いませんと、まあ、言うわけですけれども、神様の目をごまかすことはできません。アブラハムとサラは笑ったわけです。しかし一年もすると神様が言われたように、アブラハムとサラには子供が与えられました。イサクであります。でこのイサクが与えられる前にも、実はアブラハムとサラは自分たちの知恵で神様の約束を実行しようと考えたことがありました。サラは自分がもう年老いているので、自分に仕えている女性をアブラハムのところに送る、その女性とアブラハムとの間に子供が生まれ、その子供を自分の子供として育てようというふうに考えたわけです。そして実際そのサラに仕えていた女性はアブラハムの子を宿しました。イシュマエルという名前が付けられました。でしかし神様はあなたの約束を受け、あなたへの約束を受け継ぐ者はこのイシュマエルではなくて、あなたとサラとの間に生まれた子供だ、必ずやがてあなたとサラとの間に子供が生まれると言ってイサクが生まれたということであります。アブラハムとサラのした人間的な知恵、サラに仕えていた女性をアブラハムのところに送り、その女性とアブラハムとの間に子を設ける、で彼らは彼らなりに考えて、神様の約束を自分たちの考えで実行しよう、成就させよう、まあ、そういうふうに考えた、まあ、決して悪気があったわけではありません。でしかしやはり人間の常識で考えると、年老いた男と女に子供が生まれるはずもない、可能性があるとしたらもっと若い女性との間に子供が生まれるかもしれない、まあ、そういう一つの希望を持って、そういうことを画策したということであります。ですから今日のローマの信徒への手紙の中に出てくるように、アブラハムとサラは単純に神様の約束を信じることができたということではありません。アブラハムという人物はとても現実的な人間であります。自分の幻想をこう神様の約束に映し出すような、まあ、そういうことをしない人物であります。ですからアブラハムは自分の財産は結局自分に仕えている召使いのもとに配られるであろうという、まあ、そういうことを考えていました。でそういうアブラハムに対して、あなたには子供が与えられる、そしてあなたへの約束、そして財産は全て生まれてくる子供に与えられるのだと、まあ、そういうふうに言われたわけです。でこういう出来事は単純にアブラハムが不信仰だったということを言っているわけではなくて、不信仰であったアブラハムに対して神はなお忍耐強く働き続けた、そして人間の常識を超える奇跡をもってご自身の言葉を成就させ、アブラハムに信仰を与えたということであります。初めからアブラハムに信仰があったから神様はこのようにしたというのではなくて、不信仰なアブラハムに対して信仰を与え、そして信仰を養おうとして、こういう困難な中で奇跡を与え、そして神様の力をアブラハムに示されたということであります。そのことによってアブラハムが神様を信頼するものとなるようにという、そういう願いを持って起こした出来事であったということであります。でこういうふうに考えてきますと、パウロが言っているこのアブラハムの物語も単純に アブラハムが信仰深かったから神様が奇跡を起こしたという話ではなく、むしろ信仰的にはかなり問題のある部分もありましたけれども、しかし神はご自身がされた約束を決して反故にはされず、必ずその言葉通りに成就するということであります。パウロが今日の聖書の箇所で、立法に基づいてではなく信仰による義に基づいてというふうに言っているのも、人間の力、人間の知恵によるのではない、あるいは人間の信仰深さによるのではない、ただ神様の恵み、神様のご自身が私たちに与えたその御言葉、その約束によるものであるということを強調したかったわけであります。信仰による義ということを考えますと、まあ、今日の聖書の箇所にも出てきますけれども、信じたので義とされたという言葉がどうしてもやはり私たちに何度も引っかかってくるわけです。これまでも説明してきましたけれども、大切なことは私たちの信じるという行為によって私たちが義とされるということではなくて、神様の恵み、神様の力によって義とされるということであり、それを信じるということである。それが信仰による義ということであります。この信仰という言葉は、ここでは信仰と訳されるんですけれども、他のところでは誠実であるとか忠実、あるいは神様に対して用いるときには真実というふうに翻訳されることもある、そういう言葉であります。その神様の真実と訳されるときには、それは神様は一旦約束をされたことを決して反故にはされない、裏切らない、どこまでも一旦口にされたことを必ず成し遂げる、そういう誠実さを持った神様であるということを私たちに教えているわけです。パウロは自分が書いた手紙の中で、コリントの教会に宛てた手紙1と2にそれぞれ、神は真実な方であるという言葉を書いております。この真実と訳される言葉が、まあ、私たち人間が使うときには信仰と訳されますし、それから人間と人間との関係でいうときには忠実、あるいは誠実と訳される言葉です。信仰ということを私たちはなんとなく頭の中で考える、神様とはこういう方なのだということを考える、そういうものだというふうに考えやすいわけですけれども、しかし聖書が私たちに告げる信仰というのは、神様に対して忠実であるとか誠実であるという、まあ、そういう意味で使われる言葉であります。ですから神様に対して使うときには、神は真実であると翻訳せざるを得なかったわけであります。神が人間に信じるとか、神が人間に忠実であるというと、ちょっと言葉としておかしくなる。でそこで神は真実であるということです。しかしそこで言われている言葉、神が人間に対して語った言葉は決して裏切ることはない。神はご自身が宣言されたその言葉を必ず守り通す、そしてそれを実現させる、そういう誠実な方であるという、まあ、そういうことを言うときに、神は真実であるというふうに言っているわけであります。この言葉をパウロはとても大切に使っていたということは、私たちはいつも心に留めておく必要があろうかと思います。神が私たちに対して誠実であると言ったときに、私たちはどう考えるでしょうか。私たち人間同士の間でも誠実であるとか忠実ということはよく言います。しかしその誠実であるとか忠実であるといったときに、どこまで誠実であり続けることができるか、忠実であることができるかということを考えていくと、どうも私たちの誠実とか忠実というのは怪しくなってくる。自分に都合が悪くなると、まああの時はああいうふうに言ったけれども状況が変わった、まあ、そういうふうに言って前言を翻すということも時々起こるのではないかと思います。 まあ、かつてお前はああいうふうに約束したではないか、まあ、そういうふうに、まあ、お互いに言い合うということもあります。まあ、随分昔になりますけれども、まあ、私自身の経験というか私の友達の間で起こった出来事でしたけれども、まあ、友達が互いに約束を交わしたということがありました。まあ、どういう約束なのかというのは私もちょっと具体的にはどういう約束かは分からなかったんですけれども、一方が相手に対して約束したじゃないか、約束を破るのか、まあ、お前はなんて不誠実なんだって、まあ、なじるわけです。で、約束を破った方が、約束をしたときは確かに、まあ、これが一番いいと思った。だけども今考えてみるとちょっと状況が変わったし、今それが最善とは思えない。心変わりしたんだなと言われたときに、いやそうじゃない。私が約束したときはそれなら誠実な、そしてこれが正しい決断だと思った。その時の心に忠実に私は約束をしたんだというわけです。で、相手の方はしかしそれが後から変えられたということはやっぱり約束を破ったことになるのではないかと、まあ、まあそういうふうになじるわけです。で、お互いが言いたいのはその時の自分の気持ちに正直であるか、何か入ってます、まあ、その時に問題になったのは約束をした時の自分の気持ちに正直であるのか、それとも状況が変わった今自分の心に正直であるのかというところがどうも問題であったようであります。約束を守るというのは自分の立場がどう悪くなろうとも必ず守るということが誠実なことではないか、まあ、そういうふうに一方は言う。いや状況が変わったんだから状況に合わせて考え方変えだっていいじゃないか、約束をしたときはその時はその時の自分の心に正直だ、まあ、そういうふうに、まあ、お互いに言い合っていたわけであります。まあ、このことについてはなかなか決着がつかなかったようであります。で、私たちはどうかすると似たようなことをよくやっているのではないかと思います。状況が変わった、あの時はそう思っていたからこの約束をした、しかし状況が変わった以上その約束を守ることはできない、まあ、これも正しい言い分かもしれません。私たちの世界の約束、誠実っていうのは、まあ、そういう曖昧なところあるいは不確かなことが多いのではないかと思います。それに対して聖書が私たちに告げる神様の約束、神様の誠実さというのは全く違う。それは信仰深い人間に対して神様が約束された、だから信仰深いその人間に対して神様が誠実であるというだけではないということです。不誠実な人間に対しても神様はどこまでも誠実に対処される。ですからアブラハムが不信仰であったその時であっても神はなおアブラハムを諦めることなく働き続け、そしてご自身がした約束を守り通したわけであります。神様の誠実さは状況によって変化するものではなく、ご自身が一旦口に出されたそのことをどういう状況にあろうとも必ず実行するという、そこにある現れる誠実さということであります。これは旧約聖書に記されているイスラエル民族の歴史を見てもそういうことが言えます。神はアブラハムに約束したように彼の子孫に土地を与え、そして多くの民族をそこに生み出した、大きな国をそこで作ることができた。しかし彼らはやがて神様を裏切り、 そして神様はその罰として国を滅ぼしたという出来事があります。一見するとこれは人間が神様に対して不誠実であった、あるいは非常に大きな罪を犯した、だから罰した、それだけで終わってしまいそうな話であります。しかし聖書が私たちに告げているのはそこで終わりではないということであります。確かに神はその国を滅ぼしました。その民族に対する大きな罰であります。しかしその民族に対する罰はその民を滅ぼすことに目的があったのではありません。彼らを悔い改めさせ、そこに目的があったわけであります。ですからバビロン捕囚という出来事があったユダヤ人たちは神様の憐れみによってもう一度パレスチナに帰ってくることができたわけであります。大国によって国を滅ぼされた民族が多い、ユダヤ人のように連れ去られた民族も多い。でその中で歴史の中で生き残った民族はイスラエルの民だけでありました。このイスラエルの民が生き残っているからこそ私たちはバビロン捕囚という出来事を知っているわけであります。他にも多くの民族が連れ去られていきました。そして彼らはその歴史の中で消え去っていったわけであります。しかしユダヤ人だけがこの歴史の中で消えずに残り続け、そしてやがてパレスチナに帰ってくる、そこでイエス・キリストが生まれてくるという、そういう歴史があります。それはユダヤ人が優れていたからということではなくて、神がアブラハムにした約束を神が忠実に守り続けた、その結果彼らはバビロン捕囚から帰ってくることができて、そしてそのユダヤ人の中からイエス・キリストが生まれたということであります。神がイスラエルの人々を罰したのは彼らを悔い改めに導くためであり、もう一度ご自身に立ち返るようにという招きの出来事であったということであります。神様の約束の確かさというのは私たちが正しい限りにおいて守られるというのではなくて、私たちが不信仰に陥ろうと神様から遠く離れてしまうその時であってもなお神は私たちを守り続け、ご自身の約束されたことを私たちに対して誠実に行い続ける、そういう方であるということを私たちは心に留めておく必要があろうかと思います。信仰深くありたい、誰もがそのように願います。しかし現実には私たちはさまざまな誘惑に負けて神から離れ、時には神を罵ることさえあるかもしれません。しかしそれにもかかわらず神は私たちを諦め捨てるということは決してなさらず、私のもとへ帰ってきなさいと招き続ける神なのであります。主イエス・キリストが法と息子の例えを語りました。法とに身を持ち崩して父親からもらった財産もほとんどを失ってしまう、父親のもとに帰ってきた時に叱られるかと思っていたその息子はよく帰ってきたと言って喜んで迎えたという例え話をされました。そのようにして法とに身を持ち崩した息子が父親のもとに帰ってくるように、神は私たちが神のもとへ帰ってくるのをずっと待ち続けているということであります。神は私たちの信仰に期待しているのではない、私たちの善良さに期待しているのではなくて、たとえ私たちがどんなに罪に身を落とそうとも、神はご自身の言葉をしっかりと守って私たちを何としても救おうというその固い決意によって私たちに働き続けているということであります。神様の私たちに対する約束というのはそういう大切な事柄であります。ですから今日のところでアブラハムの信仰ということが非常に大きく取り上げられているようですけれども、それ以上に私たちがしっかり心に刻みつけておかなければならないのは、信仰深い人間だけではなくて、たとえ不信仰に陥った人間に対しても 神は約束されたことを必ず守ってくださるということであります。私たちは洗礼を受けたときにイエス・キリストの名による洗礼を受けました。それは私たちが自ら進んで神様を信じたいと言ったからのように思えるかもしれません。しかし信仰は神様から私たちに与えられた恵みであり、私たちに対するどういうことがあっても必ず私はあなたと共にいる、必ずあなたを救い出す、その約束を与えてくださっているわけであります。洗礼を受けるというのはそれは神様から私たちに与えられた約束の印です。神は私たち一人一人の名を呼んで、私は必ずあなたを救う、あなたは私のもとに来なさい、そのように招いてくださった。私たちは神のもとに立ち返り洗礼を受けた。しかしそのような私たちが放蕩息子のようにまたどこかへぷいと出かけていってしまうかもしれない。それでも神は私たちが帰ってくることを待ち望んで、そして働き続けているわけであります。神様の約束の正しさ、それを私たちはしっかり心に留めておかなければなりません。私たちも自分の信仰の正しさ、信仰深さを頼りにするのではなく、不信仰に陥るそういう私たちに対して神はなお誠実に働き続けてくださる、そういう神様の愛にしっかり心を向けておかなければならないでありましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きによる今日私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠にあなたによって救われ、そのありがたさを思いながらも、しばしば自分の都合によってまたわがままによってあなたから離れてしまうことが多いものです。時には自分の都合の悪いこと、また自分の思い通りにならないということであなたを罵ることさえある罪深い私たちです。しかしあなたはそのような罪深い私たちに対してなお忍耐をもって働き続けてくださっています。私たちを何としてでもあなたの御国へと導こうという固い決意のもとに、私たちはあなたに再び招かれ、そしてあなたと共に御国へ向かうようにと招かれております。どうぞそのことを思い起こし、あなたの身元に帰ることを喜びとすることができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうぞ一人一人の信仰はより豊かにされ、また強くされますようお願いいたします。まだ信仰に至っていない一人一人もすでにあなたに愛され、また守られ導かれていることを悟らせてください。どうぞその招きに一人一人が応えていくことができますように導いてくださいますよう心からお願いいたします。どうか今日から始まる一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌513番、513番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 献金と感謝の祈りを捧げます。ご奉仕の方お願いいたします。
鳥なしの祈りに引き続きまして主の祈りをお祈りいたします。四式者の祈りの後にこの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りと共にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、続いて共に主の祈りをお祈りください。主の祈りの文面は座席前のポケットのシートをご覧ください。お祈りいたします。愛する主イエス・キリストの父なる神様、主からの御言葉を受け、今私たちの罪を許され、神様からの希望を抱いて、また新しい一歩を踏み出すことのできる勇気と希望を与えられたことを心から感謝いたします。礼拝を共にした者だけの神様ではなく、心を主に向かう者の神様であることを思います。私たちの教会の群れの中には病を抱える者、体の弱いを覚える者、主から遠く離れてしまったかのように見える者、家族の介護をする者、いや私たちは何かしら心に傷や寂しさや死への恐怖、社会の中でのつまずきや失敗を抱えております。神様以外のものに頼り、神様の世界への疑いや戸惑いを抱えながらも、そのような弱さを私たちは抱えておりますけれども、使徒パウロが伝える私の恵みはあなたに十分である、 力は弱さの中で十分に発揮されるのだとの思いを、私たちの弱さの中に神様の栄光をお示しください。この国のトレインドナースのモデルにしたドラマがしておりますけども、プロテスタント初期のこの国の牧師キリスト者がこの国の当時の常識や慣行に打ち勝ち、キリストによって歩もうとする姿が垣間見えます。キリスト教会の力は財力や数の力ではないことを教えていただいております。武器を手にする平和ではなくて、武器を手放す勇気と平和をどうかこの国に、あるいは世界にお示しください。真の平和を作り出すものとキリスト者はされております。一人一人を神のしもべとして立てて用いてください。生きるよりも死ぬ方がマシだと思うような絶望の淵に置かれている者たちを、神様がどうかあなたによる希望を与えてくださり、主にある希望を知ることができますように、私たちのこの弱さを今共にある信仰を共にする者と共に、主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を立たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに任せず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英の25番、引き続き祝福を持って、祝福構想を持って礼拝を終わります。構想に入りましたらお座りください。
その恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。